皆さんこんにちは、ハロー通訳アカデミーの上山です。早速ですが、下記のテキストを見ながらこの音声ファイルをお聞きいただきたいと思います。本日はハローの3つのミッションについて、お話をさせていただきたいと思っております。私は、このメルマガを通して、全国通訳案内士の皆さん、それから、この試験の合格者の皆さんにいろいろな情報をご提供させていただいているのですが、このように、ミッションは何かというようなお話は、これまで、させていただいたことがなかったと思います。それでハローのホームページにいらっしゃった方とか、このメルマガを購読、し始めた方の中にはですね、なぜこう無料でこういう情報を提供するのかということについて、怪しいなどと思われる方もおそらくは少なからずいらっしゃったのではないのかなと、あるいは今もいらっしゃるのかなと、そういう状況の中で、やはり私自身の信念というか、こういうミッションということについてきちんと、お伝えすることもとても重要ではないのかなと、最近、いろいろと思うようになりまして、で本日、このメルマガを作成させていただいた次第でございます。でまず、その次のハローの3つのミッションの、その1ですけども、この今流行りの言葉に新自由主義という言葉がありますけども、これは弱肉強食を前提とした、そういうこう現代のというか現在のですね、この先進国における経済活動と、これによって格差問題とかいろんな問題が出てきてるわけですけども、安倍政権からですね、菅政権、今回また岸田政権と変わってきましたけども、彼らはそういう弱肉強食礼賛と、止めるもの礼賛と、守っていくと、こういうことで政策をやってきた、これからもするようでございますけども、どの業界でもそうですけども、この資本主義の社会でですね、他の方から利益を上げる、搾取するということ、それがうまい企業がですね、売り上げが伸び、利益が上がりですね、株式上場しますます飛んでいくという、こういう状況にあるわけですけども、この通訳案内士の受験業界、それからその合格後のその状況においても、その他の受験生を食い物にしたいと思う人が出てくるのも当然ですし、この試験に合格した合格者を食い物にしたいと思う、そういう業者が出てくるのも、これも至極当然なことだと思います。はい、で受験者の皆さん、あるいは合格者の皆さん、なぜ騙されるのかといえば、正しい情報を悪質な予備校が、自分の予備校は悪質ですよということはありません。インチキ通訳案内士団体が自分の団体をインチキ団体であるということはありません。それは売り上げが上がらなくなるからです。これも至極当然なことですよね。そこでそういう状況はやはり非常に傍から見ていても非常に心苦しいと言いますかね。騙されていく皆さんをこう私もこの業界、1977年に学校を始めましてですね、40数年間、 まあ、この業界にいるわけなんですけども、まあ、そういう人をこう目の当たりにしてきて、まあ学校自体はですね、2011年に閉校しましたけども、なぜまあこういう活動をしているかといえば、まあ、できるだけ騙されてほしくないと、できれば無料で、自分の人生を切り開いていっていただきたいと、そういうものが私の根幹にあるんですね。なので、まあ、一番のところをご覧いただきますと、儲け主義の悪質な予備校に食い物にならないように、まあ、全国通訳会案内試験受験者に最新最強の受験情報を無料で、まあ、ご提供することと、まあ、これ有料にしてもそれは多くの受験者の方がこうついてこられると思いますけどね、まあ、あえて無料でご提供するということは、一人でもこの悪質な予備校に騙されることがないようにという願いを込めているということをご理解いただきたいと思います。で、2番目としまして、まあ、この試験の合格者を食い物にしようということで、まあ、インチキ通訳案内士団体が暗躍するわけなんですけども、全く同じ意味において、この通訳案内士業界の正しい情報を、まあ、無料でご提供することによって、まあ、一人でも、まあ、騙される方が少なくなればいいのかなと。で、先日JTB、まあ、日本最大の、まあ、旅行会社、まあ、大学の卒業生の人に、文化系の方にはですね、まあ、こう希望する会社のナンバーワンに、まあ、なったようなこう会社なんですけども、実態はまあ法律を無視して、まあ、こう無資格ガイド、闇ガイドをですね、1949年以来70数年間にわたって、まあ、運輸省、まあ、現在の国交省、それから日本観光通訳協会、まあ、こういったところと結託してですね、その合格者を、まあ、騙し続けてきたと、そして通訳案内士の地位を下げてきたと、まあ、こういう厳然たる事実があるわけですけども、こういうことを知らない方も非常にたくさんおられると。そういう中でですね、 JTB のいろいろな問題について、前回メルマガでお伝えしましたけども、こういう事実をまず知っていただくと、事実を知っていただければ、ご自分がどうすればよいのかという、そういう道筋も出てくるわけですよね。ですから、そういう業界の正しい情報をやはりお伝えする、またそういうことを私がこの40数年間自分自身が、まあ、見聞きしですね、自分自身が確認してきたこと、嘘偽りのないこの業界のことをやはりきちんとお伝えするということ、まあ、これは私のミッションなんだろうなと。そしてこの、まあ、1と2ですね、まあ、上記1と2を持ってですね、まあ、読者の皆さんが、まあ、ここ大事なところですけど、無料独学、まあ、これ紙の資料であれば、ここは赤いボールペンで下線を引いていただきたいんですけども、無料独学で全国通訳案内試験に合格をしてですね、そして、まあ、試験合格後は、まあ、残念ながら今業務独占廃止になってしまいまして、まあ、これも裏で JTB が暗躍していったわけなんですけども、 JTB はこの数十年間で、私が、認識しているだけでも3回この通訳案内士試験、この法律そのものをもうやめてしまえと、まあ、闇ガイドを使う上で、この以前業務独占が規定されていた通訳案内士法というのはですね、まあ、目の上の単行部ですね、また私が非常に厳しい指摘を しておりますので、まあ、何ら反論ももちろん彼らは できなかったわけなんですけどもね、まあ、こう2018年にこの通訳案内新通訳案内士法が、施行されまして、まあ、業務独占が廃止になったと、つまり資格がなくても有料で仕事ができる、これは考えてみれば、 弁護士の資格がなくても法律相談をしてお金をもらえるということと同じですよね。それから、医師のお医者さんの免許がなくても医療行為ができる、手術もできると、まあ、こういうあのことと同じでして、実は韓国も数年前に、まあ、規制緩和の一環としてですね、韓国のその通訳案内士の国家試験が廃止になったことがあるんですね。そうするとこの観光業界がもうめちゃくちゃになりまして、それで再度韓国では国家試験がこう再開されてですね、それと同時に観光警察というものもできて、非常にこう韓国の観光業界が健全化したという、まあ、こういうことがあるんですね。私も観光庁に、まあ、よく、まあ、行くんですけども、まあ、ある時に行きましてね、まあ、課長さん以下 4,5 名の方に訴えたことは、業務独占廃止はこれはもうとんでもないことであると、まあ、ぜひやめた、ただ閣議決定されてしまいましたんで、まあ、これ結局観光庁、まあ、霞ヶ関席としてはね、まあ、閣議決定されたことを、まあ、実行することがこれお役人さんの仕事なので、まあ、そこはどうにもこうにもできないと。できれば、私が韓国に行って、その韓国のですね、この業務独占の規定があった通訳案内法が、まあ、一旦やめになってどのような混乱が起こったのか、でその反省に立って通訳案内法が再度、まあこうまあ、実現するようになってですね、そして観光業界が健全化したと、観光警察もで、この辺をつぶさに 見に行きたいんだと、で予算を出してくれませんかと言ったんですけども、まあ、ちょっといろいろとお話ししたんですけど、ダメだ、じゃあ私が自費できますと、でついては観光庁 のご担当の方も私が全部費用出しますから、ご一緒に行ってくれませんかと、まあ、ご提案をしたんですけども、まあ、ちょっとそれもできないと。まあ申し訳ないんですけども、やはり、まあ、JTB さんといろんな癒着があったりとか、まあ、あれこれ裏の事情もあるんだと思うんですけどもね、まあ私が願うことは、以前のように、この国家試験の資格がなければ仕事ができないというそのまあ状況、まあ、韓国との同じ状況ですよね。で再度ですね、このやっぱり業務独占を復活してほしいと、つまりお医者さんはちゃんと医師法にのっとって医師の国家試験合格してほしいと、弁護士も司法試験ちゃんと合格してほしいと、この通訳案内証もそのようになってほしいという、そういう願いもずっと持っておりましてね、まあそういうような背景がこうあって、こういうミッションというものも私が意識し日々活動してきたと、まあ、そういうことでございます。そしてあとですね、大事なことは、まあ、試験合格後はその資格を、まあ、その業務独占が廃止になってしまって、この資格 の価値というか輝きもちょっとこう陰ってきたんですけども、まあ、これを武器にします、こう履歴書にやはりこれは書けるということは、やはりこう大きいことだと思うんですね、今でもですね。ですからそれをできれば武器にしてですね、まあ、ご自分のその新しいこう人生をこう自力でこう切り開いていく、そういうこう何かお力になれたら嬉しいなと。私自身もサラリーマンを大学を出まして、最初ソニーの英語の学校に就職してで3年半、その後住友ゴムダンロップというところで、まあ、副社長さんイギリス人で、この方の通訳翻訳、まあ、秘書みたいなことやってまして1年間で、その後1977年にハロー通訳アカデミーこう、まあ、開設したんですけども、でサラリーマンの時代にソニーの時代に英検の1級に合格し、そしてその翌日、いや翌年1975年昭和50年に通訳案内士の、 まあ、当時は通訳案内業試験といったんですけども、通訳案内業試験に合格をしてですね、それで転職こうしたりとか、あとは自分でまたこの学校を開くという、そういうことがありましてね、私自身がこの資格試験と深く関わりを持ってこれまでの仕事をしてきたなと。ですからこの試験を目指す方は、国際文化交流、あるいはですね、外国語にとても外国語あるいは外国にですねご興味があると、また外国からいらっしゃる皆さんにいろいろとこう日本のことをこうお話したいと、いろんな動機といいますか、きっかけといいますか、そういうことあると思いますけどもね、この武器が何らかの武器、この資格が何らかの武器になって皆さんの、ご自分の人生を新しく切り開いていく何かこう力になれたら、またそういうことに、貢献できたら、これはもうこれに勝る喜びはないのかなと、こういうことを強く思っているわけでございます。こういうことをこれまでこんなふうにまとめてお話したことがなかったので、良い機会かと思いました。それから早速ちょっとまたお願いがあるんですけども、上記1に関連してですけど、受験者にとって、私の大事な仕事の中に、この通訳案内試験の基本情報といいますか、インフラ情報をご提供するということがあると思うんですね。その中でも第1次筆記試験とか第2次口述試験の内容を公開するということは、もう極めて重要な私の仕事を、ハローの存在意義、レゾンデートルではないかと思うわけですよね。皆さんもの多くもハローのこのメルマガとか公式ブログを通じてですね、この過去問1次試験にしろ2次試験にしろ、過去問について知ったあるいは知識を深めたという方がこうおられると思う。これは他の予備校も多少はオープンにしてるかも分かりませんけどね、ハローほどこういう基本的な情報を無料でこう常に公開しているというところはもう日本ではないわけですよね。そこで今年の2021年度の第一次筆記試験の問題用紙ですけども、皆さんのご協力をいただきまして、韓国語とタイ語を除いて、全科目をですね公開することができました。下をご覧いただけたらと思いますけども、そこでですね、韓国語とタイ語で受験された方にも重ねてのお願いなんですけども、皆さんの更新のためですね、皆さんご自身もこちら のハローのメルマガとかブログでこ の過去問をねご覧になったかも分かりませんよね。ですから今回は、皆さんご自身がですね、後輩のために、更新のために、ぜひこの問題用紙をご提供いただき、できればといいますか、原本をこちらにお送りいただきまして、必要であればその原本をちゃんと返送させていただきますので、韓国語タイ語で受験されてお手元に問題用紙のある方は、ぜひ右側のinfo@haroac までご連絡をいただきたいと思います。はい、それでは本日の音声ファイルをここまでさせていただきます。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。それから第二次、試験受験される方、あるいはまた今年残念だった方はね、また来年剣道従来を目指している方もおられると思いますけども、皆さんのご検討をお祈り申し上げております。ありがとうございました。